Distribution Center。
ということでいきなりなんですけど、今回は2005リミキシーズ、私の親友 DJ ニュータウンのですねに、はい、参加していただいたリミキサーの皆様にですね、ちょっとお話を聞ければということで、私もちょっとここで初対面なんですけど、ウク・カサイさんにご登場いただきました。ありがとうございます。
あ、お願いします。
あとはリミキサーを一緒に選んでくださったトマト社長にも来ていただいてます。
どうもです。マルチネレコーズというレベルをやっております。トマトと申します。
そっからやるんですまあ一応ちょっと今回2005リミックスにご参加いただいた経緯なんですけど、今回僕ちょっとリミキサーを DJ ニュータウンからちょっと名誉を預かって選ぶってなったんですけど、トマト社長にちょっと今回リミキサーの選定を、まあ、意向も伝えつつお願いしたんですよ全部。でその中でトマト社長が、まあ、なんか持ってきた中での筆頭がウクさんだったんで、
あ、なるほど。
そのちょっとまず社長、
はい、
まずそのウクさんをこうウクさんでいいですか、っていうかウクさんって呼んでるんですけど。
あ、大丈夫、
大丈夫ですか。
はい、
ウクさんを社長が選んだ理由っていうところからまずちょっと聞かせてもらいたいんですけど。
ああ、はいはいはい、そうっすね。なんか全体的に DJ ニュータウンリミックスみたいなの結構いろいろ考えたんですけど、まあなんだろう、ホームメイド感ある人選びたいなか
な
って 思いまして。
なるほど。
であとまあ結構その最近リリースした面々、
うん
うん、を入れた方がなんかフレッシュさも出ていいんじゃないかなと思って、
うんうん、
そうっすね。でいろいろ考えていく中で、まあそのウクさんのリリースとかもマルチンであったりして、かつあとまあそれこそサンクラでランのリミックス
カバーみたいな、ショッピングモールですよね、ショッピングモール
か。
そうですね、
僕はあれで知ったんで、はい、結構嬉しかったです。あれマジめっちゃよかったんで。
そうなんですね、
はい、
嬉しい。
でやっぱなんだろうな、豆腐を通ってる系の人間なんだなっていうの
が豆腐を通ってる系の人間って言葉やばいっすね
なんでちょっと、はい、声かけさせてもらったみたいなとこ
す。そうですよね、比較的にそのまがまがしいモチベーションで頑張ってる方の LINE のね DTM ミュージシャンということで、豆腐ビーツ系という言葉がありますけども
そうですか、
うん、そうですよね。でもウクさんはでもマルチネからもう2枚出されてて、
いやあれですよね、
あ、1枚だけ。あ、1リリースか。マルチネからは1枚で。
最近のは自習でみたいな感じ。
そうですよね。
そうですね。
一番新しいやつもバンドキャンプで買ったんですけど、はい、めっちゃ良かったです。
いや、ありがとうございます。本当、嬉しかったです。
ありがとうございます。
はい。
逆にありがとうございますって。でも、マルチネからまず出す前って何やってたんですか？これ言えないならもう闇の期間とさせていただきます。
いや、ちょこちょこサンクラに上げてた期間が2020年の夏ぐらいからちょっとずつ自分の声でやり始めたって感じで、その前はちょっと全然違うあれでボーカロイドでしたね。いや、今でもやってるんですけど。
そうなんですね。
そうなんです。実はっていう。
それなんかすごいっすよね。なんかそっからこう変えて、自分のなんていうんですか、ことをやろうみたいになったっていう。
そうですね。なんか二十歳になった時にちょっと焦って。で歌い始めるっていう。
あ、そういうあれがあった
、はい、
あ、ちょっと一瞬すいません、めっちゃ大事なとこなんですけど、ちょっとここの音声レックソフトがハイハーディストリビューションセンターで、そのすいません話戻るんですけど、ボカロをやってて二十歳からなんかやらなきゃで自分で歌い出してあのスタイルって窮くないですか、うん、
ああ、そう、なんか急だねって結構
はい。
言われるんですけど、自分の中では割とこう普通な感じで 始めちゃったんで。
なんかもともと歌をやってたってわけでもないんですか？
あ、全く、なんか、歌いたいというより、ちょうどいい素材が、自分しかいなかったっていうか。
それすごいですね。でもそれで自分で歌い出して、で、あの作風でいきなりマルチネから出るみたいな。
そうですね。ご縁があって、
え、社
はい。
長からは突然連絡が来たみたいな感じなんですか？
ちょっとずつ近づいていくみたいな
え、これ社長から聞いてもいいですか？
ああ、でもなんか普通にサンクラで見つけ
はい。
て、で、そうですね。なんか気になるな、みたいな感じで、ちょいちょい見させてもらってて。
あ、で、ちょっとそういうこう、なんか、こうペロみたい
そう
なのを続
で
けるうちに、ち
すね。
ょっと、
に行けるのではないか、みたいな。
ああ、なるほど。
状況が高まりつ
レ
つ
ベ
あっ
ルオーナーとして
、
て
多分
の、
なん
はい。
か、そうですね。で、ツイッターで連絡させてもらって。
で、どうでした？そのマルチネって知ってたんですか？そもそも連絡来たとき。あ、まあ、何度かやり取りはしてたと思うんですけど。
知ってましたし、もともと高校生の時からずっとポフビッチさん
ありがとうございます。
の曲をめっちゃ聴いてて、あと、だから他の、インザブルーシャツさんとかも聴いてたんで、
出てくる2名がなんか癖が強いですけど、まあ、ありがとうございます。ね、
してましたね。
その前って何聞いてたんですか？その、インザブルーシャツ豆腐ビーツはどこからそこに行ったんですか？
超普通の EDM。
あ、でもやっぱ EDM なんすね。
そうでしたね。
いや、ここめっちゃなんか勝手に僕と社長とか世代感感じますよね。あの、クラブミュージックの入り EDM 世代ですよね。
まあ
2000
確か
年
に。
前後生まれの人。あ、ちなみに生まれ年って何年なんですか？
あ、2000年ぴったり。
あ、出た。ミレニアム2000世代ですね。
はい。
最近なんか2000年生まれの子とかちょいちょい喋るんですけど、EDM からそのあんまり派手じゃないこっちにこうむしろ降りてくるし、ウクさんなんてもうめっちゃ EDM とかそっちじゃないですか。なんか言ったらこうなんかクラブミュージックっぽいけどちょっとエクスペリメンタルな感じもあると思うんですけど、
あ、
それっ
そうです。
て明らかに僕と有村君にない要素だと思うんですけど、それはどういう音楽の影響とかあるんですか？
それはなんか大学入ったタイミングでその音楽好きの友達みたいなのがちょっと増えて、なんかそれこそ XL レコーディングスとか WAP とかその辺を聞き始めてこうなってくみたいな。
すごい、どんどん時代をこう遡ってクラシックにこう到達してるみたいな感じなんですね。こう、最近のそこら辺のなんかお気に入りってあったりします？昔のアルバムだけど、これ最近聞いてなんかやばいと思ったみたいな。まあ全然あの昔のじゃなくてもいいですけど、最近これ良かったっすみたいな。
最近すごって思ったのはなんかあやっていう
はい。
人の「アイムホール」っていうアルバムがあって、
あやのアイムホール。ああ、はいはいはい。エレッキングにリビューがあるな。ハイ
こ
パーダブで
れ
すね。
はちょっとうわってなりましたね。
チェックします。知らなかった。でも、ハイパーダブから出てる、なんかダブステップとかグライムとか、ちょっとゴムっぽい感じもあるみたいな風にレビューでは書いてますけど、そんな感じなのかな？どうなんでしょうね。
や、 ノイズっぽいかなって思ったんですけど、
社長も聞いたことないですか？
ないです。
気になるっすね。ちょっと後でチェックします。ハイハットディストリビューションセンター。今回のリミックスに関してなんですけど、そのまずその2005っていう曲リミックスするにあたってなんかどうでした？お題として。
あの好きな曲だったんで、もうその最初素材をこう貼った時にこう、うん、もうこのままでいいじゃんって思っちゃってちょっとすごいどうしようって結構な悩みましたね。好きだからこそこれがいいじゃんみたいになっちゃって。
でも結構なんかその自分が聞いた感じだとこう結構踏襲もしてたなっていう印象もあって、こう音は全部変わってるんですけど、割とそのサンプルのこう感じとか割となんか踏まえてやってくださってたと思うんですけど、なんか結構そういうのって意識されました？
そうですね。というかもともとその素材がそのまんま使われてる方が好きなの、自分の好み的に。なんでそうですね、結構なんかそのピアノのフレーズみたいなのもその後ろにあるものを前に出すとか、そういう風に活かしたいなっていうのはあって作りました。
なるほどな。ちなみにソフトは何で作ったんですか？
あ、エイブルトン。
あ、エイブルトンライブ。他なんかこう、はい、ちょっと専門的な話ですけど、使ったプラグインとかあったりします？サードパーティーで。
あ、いや割と普通の普通のシンセのソフトとかで、そんな変なものは使ってない
じゃあ結構純正が多かったみたいな感じですか？
そうですね。
オペレーターとかウェーブテーブルとか、
あとは普通にセラムとか、なんかそういうソフト。
なるほど、なるほどな。いやちょっとね、あのニュータウン君からね、ちょっとどういう感じで作ったか聞いといてくれって一応そこだけ聞かれてたんでここだけはちょっと全員聞かないとリミックスどうやって作りましたかっていうのはね、
はい、
まだ生きてるんですか？
ニュータウンはちょっとロシアでその最近そのちょっとあのパソコン音楽クラブのリリパが、ね、延期になっちゃったんですけど、あの、それ用に音源は僕もらってて、で当日ちょっと本人がロシアで来れないんで、ちょっと VJ 素材を僕はずっと仕込んでたんですよ。なんでやり取りはしてたんで、ちょっと体がどうなってるか分かんないですけど、意識は確実にロシアに存在してる状態。
あ、じゃあまだなんとか。
そうですね、
なんとかですね。
そうなんですよね。まあちょっと元気でやってくれてたらいいなってことなんですけどね。
見れる日が来るとね。ハイハットディストリ
ビューションセンター。それこそその DJ ニュータウンの2005出た時、ウクさん9歳とかだと思うんですけど、それで言うと、
そのなんか
マジで結構そのそろそろマルチネレコードも、ちょっとこのマルチネレコードが長く続いてるっていうことに向き合わなあかんくなってきてると思うんですけど、その
いやいやもう向き合ってきた、
向き合ってきてると思うんですけど、そのいやマジでね、そのなんか今度もその、ね、イベントちょっとできるか分かんないですけど、マルチェンのイベントとかでそのまあある意味ベテラン勢ともこう衝突、あれ有村くんとかも連ねてましたよね。
まああのそうですね、ちょっとあの延期になっちゃうんですけど、
まあでもその
いろんな判断で、まあでも有村とかも出て、まああれですよね、 OB の背中を見て、
そうですよね、まあだからキューブと同じ、パターンですよ ね、
そうですね、
OB として借り出される我々。そうですよねとかでもその10個上ぐらいのこう人たちの音楽ってどういう感じで、 DJ ニュータウンの音楽とかってこうどういう感じなんですか？懐かしいみたいな感じなのか、そのなんかその結構これ聞いてみたかったんですけど、
懐かしいはないですね。いつも全然、全然って言ったらですけど、あの、新鮮で、かっこいいっていう 風に入ってきます。
へー。ちょっとまあまたそのウクさん自身の話になるんですけど、まあそのなんかそういう大学の友達とかと知り合ってそういうのをやりだしたっていう風になってますけど、なんか最近そのコロナとかもあって、でそのなんか音楽活動っていうのはなんかどういう風にしてる、なんかそもそもライブとかってこれまでやってたんですか？
いやそんな積極的にこう精力的にはやれてなくって、うんうん、その声かけてもらった場所に行くみたいな感じで、まだ3回とかしか
でももうそう
ライブしてない
よね。なんか言ってた感じだと二十歳から本格的にソロってことはコロナ禍真っただ中じゃないですか。
そうですね。
なんかこうライブめっちゃやっていきたいとかっていう感じなのか、結構制作やっていきたい感じなのか、なんかそもそもまだどっちかもわからないみたいな感じとか、そういうのってあったりするんですか？
あーな、うーん、割とあんまりライブに執着はないかなっていうあれはあるんですけど、でもまあそのやっぱステージに立ってやるっていうのはなんかそれ特有の楽しさみたいなのがあるんで、まあ呼んでいただいた場所に行くみたいな。
なるほど。社長はライブ見たことはある？
あ、なんかこの前フォレストリミットで、なんかそうですね、若干多分変化球的なセットだったと思うんですけど。
そうですね。
普段はライブやるときはその PC とかでオケ出して歌うみたいな感じなんですか？
いや最近はなんか DJ のあのコントローラー、
はいはいはい、
を触りながらやるみたいな。
あ、歌は歌わない。
あ、歌う、
歌う、
触りながら、
触りながら
歌うみたいな。
なんちゃう、片言みたいになっちゃってます。あ、なるほど。で歌はもう完全生歌って感じですか？
いや全然あのかぶせてますね。
あ、なるほど。でもいきなりそんな人前で歌えるのすごくないですか？マジで抵抗全然ないなかったんですか、最初から素材となれば。
あー、なんかノリで、
へ
ー、なんかあんまりなかったですね。
いいっすね。
めっちゃなんかさらっと歌ってました。さらっとっていうか、なんかすごいなんか淡々
と
やってる様子が印象深かった
です。それより前になんか歌じゃないにしろ人前にステージとかで立つことってあったんですか？
ピアノやってたんですけ ど、
なるほど、
ピアノの発表会とかですかね、ちっちゃい頃です。
あ、でもステージにはやっぱ立ってたっていう。
まあ、
まあ、でもほんとちっちゃい時だけですか、ピアノやってたのって。結構中学高校までやってました、ま
あ、中学ちょいぐらいまでですね。
でちなみに大学は音楽の勉強してるんですか？
ちょっとまあまあ ほぼ音楽みたいな。
あ、じゃあ昼間も音楽の勉強して家帰ってきたらそれとは別で自分のやつ、それともなんか昼間も結構自分の制作に関わりのあるみたいな感じの勉強してる感じですか？
いやー、ちょっと最近学校に行ってない。
それは、どういう、どっちの言ってるんですか？その行ってなくてリモートでやってるのか、そもそも単位を金繰り捨ててる状態、
もううわってなって、
はいはいはい、
単位がヒューって
そうですね、単位ってほんとヒューってなくなっていくっすよね。
Hi-Hat
Distribution Center。 ボカロを始めようって思ったのは何がきっかけだったんですか？その
あ、それはもうボカロが大好きだったんで、うんうんうん、その曲作りたいっていうよりボカロ作りたいって感じで最初。
まずボカロをやりたいからの逆算して DTM みたいな。
そうですね、
それが気がついたらもうダークサイドというかね、DTM サイドにこう転落してうん、うん、
ダークサイドじゃないでしょ。
いやまあまあでもなんかね、こうでもまあ逆に言うとじゃあボカロはそれなりにもうなんか使い切って、最近はボカロは使ってないって感じなの？
いやなんか並行して
やってるって感じです、ね、あボカロ P も実はやってるみたいな。
そうですね、
これは大丈夫なんですか言っても。
あーまあ大丈夫、
まあバレなきゃ大丈夫みたいな。あじゃあなんかそれは自分的に結構住み分けあるみたいな感じなんですか？
なんかもう全然別の個体が作ってるみたいな、
それはなんかこうナチュラルに自分の中でこう同居してるみたいな感じなんですね。
いや分離してる感じ。
えそれどういう感じで分離してるんですか？
そのボーカロイドの名義と副歌祭と、はい、あと
他に
自分。
あ自分、あそこも別なんですね。自分と副さんもまた。
あそうですね、
へ
今ちょっとどっちに舵を切って喋ったらいいか、あのパニックになって
一応ここは浮く火災の方で。あ
そうします。
そうなると急になんかこう変わったりするんですか？急にうちって言ったりするんですか？急に一人称変わったりとか。
いや多分もうちょっと陽気になると思います。
あそっちなんや。そうなんですね、
うん、
それなんか面白いですね。それって結構やっていくうちに分かっていったのか、そもそもなんかそういう、こう別のを立てることによってなんかこう表現をやっていこうみたいなのとか最初から決まってたんですか？
あなんかこうしようってしてたわけではないんですけど、うんまあ、気づいたらまあなんか絶対その自分を知ってる人は、
うんうん、
そのキャラ的にやってる音楽が合ってないなっていうのは、うん、多分分かる人がいると思うんですけど、なんでちょっと作り出すしかなかったみたいな。
あなんかやってる音楽性そんななんか普段の自分と距離あるんですね、これこの浮く火災は。
あそう感じますね、うん、なんかどっちも知ってる人からは本当にお前かみたいな。
それどういう、そんななんかそんなに無理あります？なんか別にそこまでなんかめちゃくちゃハードってわけではないと思うんですけど、どういうところがそう感じるんですか？
なんだろう、うん、
でもなんか自分の中ではあるんすね。
うん、
それなんか面白いですね。なんか結構それが割とその初期の段階でくっきり分かれてるっていうのは結構面白いですね、
うん、
逆に俺なんか戸惑う社長から事前に浮さんどんな感じの人なんすかって言ったら、なんか結構なんかバチバチ明るいよみたいな感じで言われてたんで、なんか上がる、明るいというかアッパーみたいなこと言われてたんで、ちょっとい
やテンションがそうそうそう変わるっすよね、本名名義だと。
そうですね、
あそうなんですね。だからライブ終わりとかに会いに行ったらもうバチバチ明るい可能性あるっていうこと。
ああ多分その状態で会えると思います。
それめっちゃ気になるな、その状態でちょっともう一回ね、なんかいろいろ話とか聞いてみたいですけど。
はい。ハイハーディストリ
ビューションセンター。あの2005のリミックスやるときに、うん、その元の素材を使うっていう話もしてましたけど、なんか他にこうなんか意識したことだったりとか、うん、ここはこうなんか他の人と違って聞いてもらいたいなっていうところってあったりします？
ああ、なんか結構その DJ ニュータウンさんが何を考えてるのかなっていうのがまず知りたいなと思って、なんか一回なんかのインタビューみたいな、
はいはいはい、 DJ ニュータウンのインタビュー
なんかあったんですよね。なんかそのマルチネから なんか出てたその
ああなんかあれですね PDF じゃないですかトリビュートアルバムの
まあ多分そうです、はい、それを読んだり
すごい入念な下調べを実はしてくださった
そうですねそういうの込みでこういう世界にしたいなみたいなのを自分でイメージして作ってったって感じです、うん、
実際出来上がったやつはそれは表現できてますバッチリ
あ自分の中では
なんか、はいまあ、今回そのインタビューしたきっかけもそうなんですけどマスタリングエンジニアの徳能さんっていう方がいて、まあ、僕のファンタジークラブとか、うんまあ、次の出るアルバムとかもやってもらうんですけどまあ、その人がとにかくこの若手勢のなりがマジで面白いと、
うん、
なんかまあ4人こう4人ともども、まあ、パソコンがクラブのマスタリングとかもやってたんでパソコンは知ってたんですけどなんか結構その新人勢というか、うんまあ、若手勢みんななりが多彩で、うん、なんか結構その意図してるところが聞きたいから聞いてみてくれへんって言われたのが結構この聞いてみようってなったきっかけになってて、うんなんかそういうこうなんかイメージを固めて作ってるっていう時点でなんかこう すごいだから固まってません作風すごいやっぱりその名前を決めてやってるとかもあるかもしれないですけど、
うんうん、
その20歳そこそこでそのなんかリーチするところを決めてからリミックスを作り始めるっていう概念が果たして自分にあったかっていうのめっちゃなんかすげえなんか思わされるんですけど、
うんうん
ちょっとなんかそこからこう聞きたいんですけど、まあ、新しい作品も出たばっかじゃないですか言ってもバンドキャンプであ
、はい、
ちょっとこれについてもちょっとお伺いできればなと思うんですけどこういうなんか EP みたいな形式でこれまで作品名前も出されてると思うんですけどなんかそれもやっぱりこういう感じでゴールを決めてスタートするみたいな感じなんですかそれともスケッチがこう溜まっていってみたいな感じなのか
いやなんか大枠のストーリーみたいなのが、
うん
まあ、あってそれに沿って作っていくみたいな
へえ。じゃあそのストーリーを結構事前にもう決まってる状態で作り出すみたいな感じなんですか
割となんかその EP にするなら一貫したテーマは、
うんうんうん
絶対1個大きく決めてそれに対してとか、
うんうん、
なんか1個目の EP のシーナは、
うんうん、
その4つで大きな物語みたいになってるんですけど
これマルチネから出たやつですね一応補足しておくとそう
そう2個目のアスライトフィーバーってやつはあの1個大きなテーマがあってそこからこう分岐したストーリーみたいな感じでなんか自分の中であって、まあ、それに沿って作っていくみたいな、
うん、マルチネのそのシーナとかって社長は制作時そういうのは共有ありでやったんですかそれともその完成したものを受け取ったみたいな感じなんですか
でもかなり共有されてて、なんかそう最初なんかあれ消えてでしたっけ
あそうですね
のなんかここの詩の部分がなんちゃらみたいな
消えて
なっけなるほどなるほどなるほどっていうかでそうなってるんですねみたいなのをやり取りしながら進めてった記憶があります、
うん、結構そういうなんか詩っていうかその人文系のものもお好きなんですか、
うん、あなんか詳しいわけではないんですけど、うん、なんかその割とその言葉の比重が大きいっていうか、うんうん、なんで、そうですね、物語とかその辺へのこだわりが多分その他の作っ音系の人より多いかもしれないですね
印象としてもすごいやっぱ曲名とかめっちゃこだわってる感じとか詩的な感じは全体にあるっすもんねあと歌詞をやっぱちゃんと書いてるっていうのも、うん、あんまりこう なんか言い方をちょっと選ばなかったけど、最近の若手であまり見られない傾向っていうか、歌詞をしっかり書くっていうのはなんかこう、うん、思いついた感じをこう転がしていくみたいなこうタイプの人が多い中で、こうかっちり歌詞を作ってるなとかいう印象をやっぱ受けるのは、そういうのがあるのかもしれないですね、確かに。
うん、
でもマルチネのやつとか、じゃあかなり、じゃあコンセプト固まった段階でこれ決めてるのすごいですね。でも
そうです
ね、でアートワークの人とかにも全部それを共有してスタートするっていう感じなんですね、うん、
そうでしたね。
あ、めっちゃそれ面白いな、やっぱそうなんや。ちなみにそれってどっかで話したりしてます？このシーナはこういうコンセプトで作りましたみたいな、してないっすよね多分。
してないですね多分。
なんかこれをこういうとこでこう言うのは大丈夫なんですか？
いや全然。
なるほどな。でもそれめっちゃなんかもっとなんか言えるとこあっても面白いなとか思ったりしたっすけどね、それ聞いて。
うん、
友田社長の胸の内に秘めておくにはもったいない情報な気も。
だってバーって書いてくれましたもんね、多分なんか共有、
あ、それ
アートワーク作るために
それめっちゃ見たいな、
言語化してくださいみたいな、
は
いはい、うん、結構なんかなくないですか社長、どうですか？だってこんななんか EP 作る前にこういうなんかモチベーションだったりとかゴールを言語化できてるアーティストっています？他結構珍しくないですか？
うん、そうですね、結構まあ分かれるんですよね、
うん
うん、やるタイプかもうなんか衝動的じゃないとできないみたいな、
なんか
ノリでやります。
自分もどっちかっていうとこう最近は地図書いて進めるタイプなんであれですけど、
うん、
なんかそのコンセプト決めてっていうのね。でもそれは結構そういう、こう本とかからが多いですか、言葉というか、なんかそれかなんか、うん、見てこれにしようって思うとか、
歌詞を書くときとか、
あとこのコンセプトを決めるときですね。
いやー結構内省的な、
うん、
なんかその自分の経験だったりとかがやっぱり大半ですね、うんうん、でもシーナは結構あれ作ってる途中にミッドサマーっていう映画を見て、
はいはいは
い、あれは結構ちょっとで、
うんうんうん、
それあれ見てその4曲目がパッとできたみたいな。
へえ、ミッドサマーから曲ができたんですね。
あ、そうですね、めちゃめちゃミッドサマーの劇伴とかも聴いて、
うんうん、
出る時期に作ったんで、
うんうんうん、
そういうとこもちょっと影響を受けてるかもしれない。
あ、でもなんか面白いですね、なんか影響が割とはっきりしてるし、でもなんか変に一貫もしてないっていうか、
うん、
こうちゃんとこう見たものから影響を受けて、なんか良かった良かった経験を取り出して並べてるみたいな感じなんですね、
うん、
でもそれで言うと2枚目の方はコンセプトってどういう感じで、そのアズライトフィーバーの方って、
あれは結構いろんな、割とシーナよりこう、
うんうん、
デイリーに弾ける感じのものでっていうのを意識して、結構純粋になというか、ラブソングまでいかないラブソングみたいな。
あ、でもそれも結構なんかイメージとしてあったんですね、そのシーナよりちょっとこうライトな感じにできたらいいなみたいなのは EP 作ろうって時に、
それはありましたね。
でこれは EP 作るぞってなってから曲書き出したんですか、それともこうあったやつを EP にするからそういう感じでまとめようみたいな。
いや、もう作るぞ、何曲だぞ、
うんうん、
こういうテーマでじゃ はい書き始めましょうみたいな。
へえ、めっちゃなんかすごいっすね。そういう感じで、じゃあ日々こうそれとは別になんとなく作ってる曲っていうのはあんまりないって感じですか。やるぞって時にやるみたいな。
そうですね、割とこういうので、
うんうん、
じゃあこういう形で後で出すから作るぞっていう感じですね。
あ、それでも結構なんか面白いですね。ちゃんとこう毎回ルートを決めてから走り出すみたいな感じなんですね。
うん、
なるほどな。結構なんか思ってたようなこともあれば全然違ってたところもあって面白かったです、作品聞いてて。ハイハーディストリビューションセンター。え、ちなみに社長、なんかそういうシーナ作ってる時なんかの話とかってあります？なんかこう聞いてる人が聞きたいなって思うようななんかエピソードじゃないですけど。
何ですかね。でもちょっとなんかアートワーク選びに結構苦戦して、そうなんですよね。
え、それ社長がブッキングしてきたイラストレーターっていうか、そのグラフィックデザイナーとマッチングしてって感じだったんですか？
まあそうですね、うん、最終的にはそうなったんですけど、それまでにもなんかこれいいっすかねとか、なんかいろん、あ、なんか別の人にも声かけたりとかもして、
そうなんや。え、それ
なんかまあ結構なんだろうな、重要かなみたいな、
うんうん
うん、なんだろう、こうまあ音もある中で、あとまあ今までのなんかサウンドクラウドとかの雰囲気の延長線上でもありつつ、うんうんうん、なんかやっぱ別のなんだろう、作家じゃないけど、
うんうん、
なんかビジュアルの人とかも入った方が面白くなるだろうなっていうか。
まあ1枚目っちゃ1枚目っすもんね、あれが。
まあ、
うん、そう EP としてはみたいな、ね、まとまった作品みたいな感じでは。
そうですね。で最終的に八木くんっていう、なんか前にマルチネイベントとかのフライヤーとかもやってもらった芸大とかの若い子にコンセプト話して、でなんか色とかも調整したりして、うん、なんか着地したみたいな感じですね。
でもまあこのジャケめっちゃいいっすよね。
うん、
そうですね、なんか絶妙な抽象度っていうか、
うん
ね、なんかあんまり印象的なものを置くとそれになんか支配されちゃう部分もあると思って、
うんうんうん、
なんかそこの部分は気をつけて、
なんかいい具合にこう音にフォーカスいくようにもなってるし、あんまり限定もされないしみたいな感じですもんね。
そうですね。
なるほどな。ウクさんはこれが出るまで多分なんかお一人でウク火災名義としてやってたと思うんですけど、なんかマルチネから出してみてどうでした？なんか変わりました？やっぱ。
ああ。
何も変わらなかったって。
いや、まあ、いい意味で。
はい、はい、はい。
変わらなかったっていうか、なんかその、うん、なんだろう、すごいなん結構マルチネ自体がフリーな場所っていうか、うんうん、だからなんか絶対もうなんだろう、そこにがっちり根を張るみたいな感じより、その割と今までの人もなんかそこをそのまあいつでも帰ってこられる場所みたいにして自由に活動してるイメージがあったんですけど、なんでなんかそんなにあんま大きく何かが変わったって感じはなかった。
まあ本当だったらね、イベントとかがこうあってそこでこうなんかこうね交差点感が高まっていったりとか、なんか影響を受け合ったりみたいなのがもうちょっと強く出たりするのかなとかも思ったりするんですけど、
うん、
そうっすよね。まあリリースはまあそれのなんか足がかりみたいなところもあるとは思うんで、
うん、
2月のねイベントがいつに次になるか分かんないですけど、なんかそことかで僕もちょっとライブマジで見に行きたいんで、なんか見られたりとかしたりとか、あとまあ他の人のライブとかとこう衝突したらどうなるかみたいなのがすげえ見てみたいんで、
うんうん
うん、だってクラブとかで遊んだりとかってそんなしてないですよね。
そうですね、ライブとかクラブに行かず育ったみたい。
そうですよね。 10代の頃にクラブに行ってなかったら絶対に行ってないってことですもんね。そのそんなにコロナ禍ってことでもありますから、
うんうん、そうですね。
ライブとかももともとあんまり行かないですか？
そうですね。
なのにいきなりライブしだして歌うって、結構なんかやっぱいろいろとこう おもろいとこあるっすよね。マジでね、こう、
うん、
ご本人が全然こう不思議に思ってないのもまたいいっていうか、それをまた、
うん、
なるほどな。ちなみになんですけど、今後このまだ出てないですけど、なんかリリースだったりとか制作中のものとかっていうのは、別になんか具体的なのはいいんですけど、あったりするんですか？
なんか10分ぐらいの曲を1個作って、うん、その CD で出せたらなっていう。
これめっちゃいいっすね。
はい。
で、社長は知ってたんですか？まあ、そうですよね。え、それ
C なん
で？
それフィジカル前提限定みたいな
ことですか？
あ、そう、フィジカル限定でいこうかなっていうので、はい、CD なんか私がそのカセットとか、
うんうん、
あのレコードに、あのなんだろう、かっこいいなって思うんですけど、やっぱ自分が一番馴染みのあるものが CD だったんで、あとなんかそのやっぱ見た目が可愛い CD がだし、結構その CD ケースとかにもいろいろできるかなっていうのがあって、CD でいこうかなって感じ。
あ、ちなみに初フィジカルですよね？
そうなりそうですね、うん、
そのボカロ P 側で同人で CD 作ったりとかはあったんですか？それもなく。
あ、ありましたね。 CD じゃんじゃん焼いてみたいな。
あ、じゃあまあ全然フィジカル自体は全然そのあるっていうことですよね。まあでもちょっとその浮くの方の人格が初 CD と。
そう、 そうですね。
え、R ですか？
あ、R。
CDR。それともプレス。
あ、え、すいません。違いが分からない。
家で焼くのが、あ、これめっちゃいいの、マジで。社長、これマジ、格税の感を感じ、これマジでやばいっすね。なんか、本当のジェネレーションギャップだわ。CDR って、普通に家で焼く CDR じゃないですか。あれ CDR で工場に頼んで、普通に作るのがあの我々のリリースしてる CD とかはプレスしてる CD 工
場で。いや、多分手焼きですかね。
やっぱぬくもりこもりますからね、手焼きの CDR はね。
うん、なんかこうケースをちょっと溶かしたり、うん、したい、
ね、ちなみにですけど、あの有害な物質が出るんで気をつけてくださいね。
え、そうなんですか？
え、 CD ケースって焼くと臭いですよね、普通に。
あ、
まあプラスチックだね。
ちょっと気をつけてやります。
価値、はい、だけには本当に気をつけて、
はい。
ただそのね、あの浮さんが家でこう夜な夜な炙ったケースに入った CD が、うん、あの年内にはまあじゃあ出ますかね。
多分、はい、
聞いてる方はもうそれをお楽しみにしていただければ感じですね。で、最後にあの DJ ニュータウンさんにメッセージがあればお伝えしておくんで、これを借りて、
はい、
あの、まあリミックスの宣伝とかでもいいんですけど、まああと告知があれば、
はい、
一緒にお願いします。
DJ ニュータウンさんへ、一緒に歌えて嬉しかったです。またいつか一緒に歌えたら嬉しいです。リミックス聞いてください。お願いします。ありがとうございます。
今ね、あのロシアの夜空に半透明の DJ ニュータウンが浮かび上がりましたって
どういうキャラになってるの